The Word Today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
私たちが生きる上で覚えておく大事なことの一つは、神が私たちの人生で成してくださった恵み深い良いことを振り返り、神の慈しみ深いことを賛美することです。これは年を取るにつれてますます大事になると思います。ところが私たちは十分にそうしているとはとても言えないと思います。私にとってしばしば恵みになったちょっとした習慣があります。それは私の人生に素晴らしい方法で介入され、私を祝福したり助けたり守ったりされる神の御手を見るとき、聖詠を歌うことです。この聖詠を知っている人は多いと思います。その歌詞はこうです。すべての恵みの源なる神を褒めよ。地の上のすべてのものよ、主を褒めよ。天の御使いたちよ、主を褒めよ。父、御子、御霊の神を褒めよ。時間をとって神を褒め、この美しい歌を歌ってください。お料理にそうしてください。神の大きな恵みを見るとき、私たちの教会ではそうしています。交通事故に遭った人の命が助かった時にも、この聖詠を歌います。私たちの教会を神が成長させてくださる時にも歌います。手術をした人や、癌を患っていた人が回復する時にも歌います。このことが私の心にあるのは、私の父がアイオワ州デューイットで始めた教会が、75周年を迎えようとしているからです。私はその教会に行き、75周年感謝の説教をするという機会を与えられました。詩編84編をお開きください。これは美しい賛美の詩編です。神の家に行くことを語っています。神の家を恋慕う人々のことを語っています。神の家に行きたくて、日曜日を待ちきれないほどだと、彼らは言っているようです。神に賛美を捧げたいからです。神の御言葉を心から待ち望んでおり、神に感謝を捧げたいからです。彼らは神の働きに用いられるために捧げ物を持っていく用意をしています。彼らはイエスを信じる者たちと共にいることを願っています。詩編84編は次のように語っています。万軍の主、あなたのお住まいは何と親わしいことでしょう。私の魂は主の大庭を恋したって耐えるばかりです。私の心も身も生ける神に喜びの歌を歌います。これは厳かで麗しい歌です。この詩編は祭壇のことについて語っています。当時、二つの祭壇がありました。一つは真鍮の祭壇で、もう一つは金の祭壇でした。これらの祭壇で象徴される生ける神の身元に行きたいと詩編の作者は言います。神がそこにおられると彼らはどうして確信できたのでしょうか。神が彼らに約束されたからです。あなた方は私のために家を建てなさい。そうすればそこを私の臨在で満たそう。私はそこにいる。私はあなた方が私の栄光のために捧げたこの建物に敬意を払う。私はそこにいる。同じように神は今日の私たちの教会にも臨在してくださると約束しておられます。だから教会に行くことができるのは素晴らしいのです。このラジオを聴いている人たちの中で多くの人が旅行中かもしれません。体が不自由なために教会に行けない人もいると思います。また病院のベッドで聞いている方もいるでしょう。状況がどうであっても皆さんに 神の家に行きたいという願いを持ってほしいと思います。もし行けないとしても、神はそのこともご存知です。行けなくても神の家族であることに変わりはありません。この放送を通して神の御言葉を聞くことができますけれども、神の家に行けばその他に実に多くのことをすることができます。聖書の学び会に参加できます。聖餐台の周りで共に聖餐に預かることができます。あなたの捧げ物を主に捧げる機会があります。他の教会員たちとの交わりを持ち、彼らの家族のことを聞くことができます。神の家族としての交わりを持つことができます。だから神の家族と呼ばれるのです。私たちは愛と思いやりを持ってお互いに接します。このようなことが礼拝の家である教会でなされます。4節には神に向かって歌うことが書かれています。教会に集い神に賛美を歌うことはなんと素晴らしいことでしょうか。教会の礼拝でどのような音楽が用いられるべきかと議論する人たちがいることは知っています。それに対する答えは、神に栄光を期するものであればどんな種類の音楽でも構わないだと思います。若者の好むテンポの速い音楽も神に栄光を期するものであれば構いません。伝統的な音楽も現代音楽もどちらも素晴らしいです。どちらにしても神の栄光のために歌いましょう。私たちが何をするにしても神の栄光のためにしましょう。詩編を読むと、さまざまな楽器が用いられていることがわかります。神を賛美するための最も美しい楽器の一つは私たちの声です。旋律が多少外れても大丈夫です。私がこれまで聞いた最も美しかった歌は、ハーモニーが乱れていました。実は甲高い声でしたけれども、神の耳にはとても美しいだろうと私は感じました。そのような賛美を初めて聞いたのは、ウォータータウンにあるベテスダ・ルーテルホームのチャペルでの礼拝に出席した時でした。そこは知的障害者の施設です。彼らは60歳から70歳くらいの人たちでしたが、小学校2、3年生くらいの子供のようでした。彼らのほとんどはうまくメロディーを歌えませんでした。80人から100人くらいがチャペルの礼拝に出席しており、声を張り上げて歌っていました。他の人たちの歌に調子が合っているかどうかに関わりなく、彼らは神を賛美していました。神はその様子を見られて、私を愛するこれらの者たちの歌はなんと美しく喜ばしい響きだろうと言われたと思います。どんな音楽を用いているかとか、どんな典礼文を用いているかとかにあまりこだわらないでください。教派が異なれば賛美も異なるでしょう。一番大事なことは、神を賛美するために歌っていることです。そのために私たちは教会に行きたいと思うのです。詩編84編6節で語られている中に、涙の谷という言葉があります。私たちはそれが何を意味するかを知っています。一週間の間にもたくさんの問題が降りかかることがあります。教会に行くと良いことの一つは、自分の悲しみや問題を持っていき、主に委ねることができることです。もちろん教会に行く前にそうできますけれども、他のクリスチャンと一緒の場所で一緒に祈り神を礼拝するときに、それができるのは素晴らしいです。慰めを与えてくださるのは神です。もちろん私たちはお互いに慰め合うことができます。例えば誰かがパイを持ってきて、私たちのことを思い祈っていると伝えてくれることはなんと素晴らしいことでしょう。これは大きな慰めです。私たちを慰めてくれる家族が周りにいるのは 素晴らしいことです。けれども、大切なことは、永遠に続く慰めを与えてくださるのは神だけだということです。私たちの一番大きな慰めは神から来ます。周りの人や家族に対して、私たちがいつも慰めを与えられるとは限りません。私たちは必要な時に必要な場所にいることはできません。私たちに助けたいという思いがあってもできないことがあります。だから神が本当の慰めの源であると知ることは素晴らしいのです。神はいつもそこにおられます。神は助ける力や能力をお持ちです。神はどうすればよいかを完全に知っておられます。この約束は神からのものだから、神により頼むことができるのです。神は約束を守られるお方です。八節以下を見ると、私たちと神との関係はより深められていることがわかります。私たちの賛美も成長し、礼拝したいという願いも成長しなければなりません。あなたが教会に行くことをおろそかにしており、しばらく行っていなかったなら、行き始めてください。慣れるまで、最初の3、4週間は少し自制心が必要になるでしょう。けれどもすぐに、神の御言葉があなたの心と人生を占めるようになり、あなたは思うことでしょう。もう礼拝を休みたくない。今日もメッセージから学んだ。神が私を慰めてくださった。とても心地よい。そして定期的に絶えず礼拝するようになります。信仰において礼拝することにおいて神を賛美することにおいてあなたは成長します。詩編84編のように、主を賛美し、主が良くしてくださっていることを感謝しましょう。主は驚くべき素晴らしい神です。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。